はい、皆さんごきげんよう、純子です。まずは2026年新年明けましておめでとうございます。はい、本年度もねよろしくお願いいたします。さあ、この番組はハッピーウェルネスデイズ、毎日を笑顔で楽しくをテーマに、アートヒルズミュージックの提供でお送りします。はい、さて皆さんは2026年の抱負はなんか表明っていうか、あの書いたりとかしました？表明しました？抱負っていうのは、まあ心に抱く決意とか計画ですよね。でそれに対して目標っていうのは、まあもうゴールっていうか向かうべき目印とかゴールのことで、私はですね、抱負はというとなんか漠然としててまとまらなかったので、今日なんかちょっと考えながら来たんですけども、まあ母のことがねちょっと一段落ついたので、ちょっと身の回りの環境を整えようかなっていうのがちょっと抱負、でそれによってまあ地元を中心にね、地元拠点に指導の場をちょっと広げていこうかなっていうのをこう持ってます。行きたいなっていう感じですね。でそれに対して目標はね、まあ今やってる SNS をもうちょっと攻略したいなと、まあ、SNS って言ってもまあインスタと YouTube、まあ TikTok ちょっとぐらいで、もうほぼ Facebook はノータッチなんですけども、そう、動画撮影から編集のレベルをねちょっと上げようかなと思ってます。はい、そんな感じかな。皆さんどうでしょうね。はい、上げた方いるかしら。一つのね目標になるのでね、いいかなと思います。はい、今日はねまあ寒くなると体調がどうしてもいまいちとかね、なんか原因がわからないけどあちこち痛いとかね、そういうのがあるかと思うので、ちょっとおさらいの意味も込めて自律神経についてね、まあ自律神経失調症のお話をちょっと しようかなと思っています。はい、ずいぶん昔にやったんですけど、もうね忘れてるよねそんな感じなので、最後まで聞いてくださいね。それではコマーシャルです。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、さあそれでは自律神経についてね、お話ししようかなと思ってます。自律神経ってよく聞きますよね。自律神経のバランスが崩れると、そう、あちこちね痛くなったり頭痛くなったり、原因不明とかね、もう幅が広すぎると言われるね、その自律神経なんですけども、これね、自律神経って簡単に言うとなんかね、人間の体の全臓器の司令塔だそうです。もうライフラインと言っていいような、そう、もうあちこちの臓器をこう、司ってるっていうかね、司令をしているという、 ところなんですね。で、まあまあ、自分の意思とは関係なく自動的に働く神経なんですよ。そう。で、しかも24時間365日休みなしという、そう、年中無休なわけですよね。それもそのはず。もう私たちの生命維持のための機能を司る神経だからです。はいはい。例えばね、呼吸とか体温とか血圧、あと心拍、それと消化、食べ物を消化する方のね、消化、あと代謝、それと排尿、排便とかね、まあ、いろんな役割を持ってます。で、まあ、自分の意思とは関係なくっていうことで、心臓って自分で止めたりできないじゃないですか。心臓止めたら死んじゃうからね。そう。で、呼吸は自分で止めることはできるけども、うん、やっぱり血流コントロールとかもね、まあ無理ですよね。うん。そんな感じで、まあ自分の意思とは関係なく、もう自動的にこう働いてくれる、生命維持のためにね、すんごいシステムです。はいはい。で、胃とか腸の消化管の機能も自律神経が制御しているので、やっぱりね、自律神経の、まあ、バランスが狂うと胃もたれてするとかね、便秘になったり下痢が続いたりっていうことも起こるわけですよ。はい。で、体温調節、そうよね、暑い時には汗を出してくれる。そう、寒い時にはこう震えたりして体温調節してくれる。ものすごい、もうナーバスシステムという、すごい、ここすごいですよ、本当に。で、自律神経ってほら、交感神経、副交感神経ってあります。うん。で、交感神経っていうのは、こう、なんていうかな、交感神経はアドレナリンが全開そう、車で言うとアクセルとブレーキであればアクセル、そうアクセル踏みっぱなしの人っているじゃないですかそう、交感神経もぶっちぎりの人そうでね、それ行き過ぎちゃうとパニック障害になっちゃうって人がね、もうアクセルぶっちぎりの交感神経がもう上がりっぱなしの人だそうです。はいはい。なんとなくわかる気がするね。で、それに対して副交感神経っていうのは、まあリラックスすると出てくるよっていうのはね、多分ほとんどの方もご存知かなと思うんですけども、またこれも優位になりすぎちゃうとだらけちゃうんですよ。そう、ブレーキかけっぱなしの人。そうそうそう。で、行き過ぎると、うつ病になったりっていうこともあるそうです。そういう方が多いそうです。ね。なんか、だるくてダラダラしちゃう、そう。そういう場合は、やっぱり副交感神経が優位になりすぎてるっていう、やっぱりこのバランスがね、すごい大事だそうです。交感神経、副交感神経。で、食事って、そもそも食事って交感神経が上がるんですよ。うん、交感神経が上がって血流もこういっぱい流れるようにできているので、そう、食べている時って食事はこう交感神経なので、その交感神経がこう正常に戻るためには3時間かかるんですって。3時間。だから、ああそういえばで、ご飯、夜ご飯食べてから3時間は寝ない方がいいよって聞きません？そう、食べる前3時間は食べるな、あ、ごめん、寝る前の3時間はご飯食べない方がいいよっていうの、ね、聞きますよね。そういうことなんだな、その3時間なんだと思って、そうそうそう、まあ確かにね、消化も関係するんでしょうね。 あの食べ物を食べて胃の中に入ったものを消化するのにやっぱりそのくらい時間かかる。そう、交感神経優位な時、そしてある程度消化されたものが小腸大腸に送られる、小腸に送られるね、まずね、小腸に送られて、これが夜副交感神経が優位な時に働くんですよ。そう、そうそうそうそう。なのでなんか消化システムって思ってたのと最初ね、知らない時はなんか胃で消化して腸でも消化する時って結構起きてる時じゃないのって思ってたんだけど、いや胃の場合は起きてる時にしっかり働く、消化するために。でもそれが分解されて腸腸とかに送られるとお腹がねキュルキュル言うんですよ。だから夜寝る時に寝てる時にこういっぱい小腸の専門運動が始まる、うん、で栄養素を取っていろんなところに送ってあげて、でその残ったカス、うん、残ったカスが食物繊維と絡みついて大腸に送られて便になる、そういうシステムですよ、はい。なのでそう、たまにね夜寝てる時にさあ寝ようかなと思って布団に中入るとなんか途端に眠気が襲ってくるんですけども、と同時にお腹がねギュルギュルギュルギュル言う時あるのよそう、なんだろう、こんな時間にお腹がギュルギュル言ってるけど なんか頑張ってんのかなとかも、それはそう、これから副交感神経優位になってて、これから腸が働いてくれるんだなっていうことのことなんですよ。そういうのないですかね皆さんね。で結構あるんですよ私、はい。で、まあ、そもそも結構寝入り、ね、寝るのがねあっという間に寝ちゃうんだけども、結構気をつけてて、お風呂に入るのも結構寝る前1時間前とか、まあもうちょっと早くても2時間前には寝る前のね、だいたい寝る時の時間を想定してだいたいお風呂に入る時間を考えてます、うん、すんごい早く入ってビール飲んじゃわないでそう、まずはあ今日は何時に 寝なきゃなと思うと、それちょっと逆算して、うん、じゃあ何時頃お風呂入ろうかなって思って、うん、そしてそうで、お風呂入ると入浴ももちろん交感神経と副交感神経がこうやって交互にやってくる。そうそうそう。で入浴って深部体温を上げるっていうふうに、あそれ聞いたことあるよってこと多分あると思うんですけども、その深部体温ってどこだと思いますか？体の奥じゃないのってね思うよね。そう、あの深部体温っていうのは直腸なんですって。直腸で測るんですって。それが深部体、人間の深部体温の目安って言われてて、で平均で深部体温って 37.3 とか4とか意外と高いそうなんですね、うん、でそれに対してあの脇とかね、あの口の中とかって測るのがありますよね。それは、ね、やっぱりねちょっと低めだそうです。そうね、だから入浴もなんか肩まで使って、あまり温度高いとねどうしても血流がすんごい速くなっちゃったりするので、まあいいところ39度から41度ぐらい、うん、それで、まあ5分ぐらい肩まで使って、うん、でその後まあちょっと肩出したり胸ぐらいまで浸かるように、半身浴までいかなくていいけど寒いから今ね、少し肩とかちょっと胸のあたりまで少し出て、まあ15分ぐらい温まる、そうするとちょうどいいそうです。でね、肩まで20分とか浸かっちゃうと、もう心臓がこう水圧に圧迫されて血流ものすごくそう滞ったりするので、うん、あんまり良くないそうなので、そうですね、で交感神経上がりっぱなしになっちゃうっていうので高い温度もね、そうだから入浴はまあ本来ね副交感神経がリラックスするものなので、入り方によっ ってね、ちょっと気をつけなきゃいけないのかなと思います。はいはい、うん、皆さんどんなお風呂入ってますかね。でもまあそもそもね、あのシャワーしかないよのよって言う人はあんまり、まあ若い人はいるかな、うん、でもシャワーで済ませちゃうなっていう時もねあるかなと思うんですけども、それやっぱり湯船がいいそうです、自律神経調整するにはね。でもどうしても今日はシャワーで、時間もないしもう眠くてなんてね言う時はシャワーでもいいんだけども、あのシャワーの時にね、首と首の後ろね、首の後ろとあとあの仙骨、お尻のこの真ん中にある三角の骨あるじゃないですか、うん、そこを5分ぐらいずっと当てると副交感神経が優位になるんだって。そこはなんか自律神経の通り道になってるので、そこを温めるといいそうです。はい、5分ぐらいねそうなんですよ。だからね、まあ、入浴もそうだし、食べるのはまあ交感神経、3時間寝る前はあまり食べない、どうしても食べたくなったら水飲むとかそう、ちょっと私は牛乳飲めないんだけど牛乳温めたもの飲むとか、まあそのぐらいでちょっと朝まで我慢した方がいいですね。はいはいはい、そう、あとね、交感神経がもうね、ぶっちぎりの人ってね、常にイライラして怒ってるタイプなんですよ。で、怒ると叱るって違くって、そう、と思ったんだけど、あの怒るって感情で怒るから交感神経が爆上がりするんですって。これはわかるなと思ったの。でも叱るってなんか愛情で叱るので副交感神経だそうなんだけど、ちょっとそうなのかな、叱ってもすごい怒ってたなとか思って叱ると怒ると思って、まあよくなんか子供が小さい頃結構叱ってるつもりで怒ってることがすごいあったので、いやこれはどうなのかなって思ったんだけども、うん、まあ怒っていいことは何もないということでそれはわかりますよね、はい、なのでね、怒ると交感神経爆上がりになっちゃうからいいことない、これをちょっと頭に入れて皆さん毎日を過ごしていただければなと思います。はい、で自律神経パワーがねやっぱり落ちるんですよ。交感神経と副交感神経のバランスが乱れるっていうのもやっぱりね、年を重ねると落ちる、うん、でね、意外とね、交感神経っていうのは年を重ねてもパワーが保てるんだって。あ、これわかる。なんかすんごい怒りっぽいおじいさんとかいるじゃないスーパーとか行くとさ、一人で怒鳴ってたりとか、うん、交感神経はね年関係ないんだって、パワーがすっごい保たれるんだって。ちょっと怖いなと思ってそうで、副交感神経がもう40代以降低下をしてしまうそうです。そうで、20代を100ってすると5、60代では5割も落ちちゃうんだってね。まあ更年期とかも関係あるのかもしれないですけどね。だからいかに副交感神経を出させるような毎日を過ごせばいいのかなっていうのがね、ちょっとそこかな。皆さんどうでしょうかね。さあ、そんな感じでね、今日は自律神経についてでした。はい、ちょっとコマーシャルいきます。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
はい、最後まで聞いてくださりありがとうございました。はい、今日はね、自律神経ですね、365日24時間営業なので優しくしてあげましょう。常にね、質の良い睡眠、バランス取れた食生活、そ そして適度な運動にリラックスできる時間を取る、これね大事。あと常にゆとりを持って行動しましょうということで、あの呼吸なんか焦ったりとかなんかイラッとしたりとかっていう時で呼吸です。そう、3秒吸ったら6秒吐く、4秒で吸ったら8秒吐くっていう倍のね呼吸をしてみてください。あとはね入浴もそうです。はい、呼吸大事ですよ、ね。まだまだ寒い日これからね続きますのでね、でちょっと暖かくなってくるとまた寒暖差もね出てくるのね。でこのバランスをとって体を整えてくれるのも自律神経なわけなので、はい、ぜひぜひお風呂の入り方とかね、そう呼吸とかね、ぜひぜひやってください。自律神経整えばね質の良い睡眠もね取れると思いますね。そんな感じですね。本当にね雪降らないことを祈って、この間降りましたけどね積もらなくてよかったと思って、はい、うん、インフルエンザも流行ってると思いますのでね、本当に免疫落ちちゃうとねやっぱりあっという間にかかったりしちゃうのでね、くれぐれも、無理をせずマイペースでお過ごしください。はい、それでは最後まで聞いてくださり本当にどうもありがとうございました。ほなまたね。